先週は、祝福の神ということで、神様がナタン、という預言者をダビデのところに使わせて、そしてその祝福を告げたというところからご一緒に学びました。で今日はその同じナタンがですね、今日の聖書を見ますと12章の1節、主はナタンをダビデのもとに使わされたとありますように、主がまたこのナタンをダビデのもとに使わして、そして今度ダビデの罪を指摘し悔い改めに導いた、そのことが出てまいります。まあ、今私はダビデの罪と申しましたけれども、この出来事はこの12章の前の11章に出てくるバテシバとの会員、それに伴うバテシバの夫ウリア殺害の出来事ですね。まあ、今日もこの12章の9節に、まあ、短くですけれども、そのことがナタンを通して指摘されていきます。なぜ主の言葉を侮り私の意に背いたことをしたのか。あなたはヘト人ウリアを剣にかけ、その妻を奪って自分の妻とした。ウリアをアンモン人の剣で殺したのはあなただと、こういうふうに罪を指摘されました。まあ、聖書の出来事でも、まあ、よく知られている箇所だと思うんですけれども、一体何が起こったのか、それを知る上でですね、今日お読みしました前のところを、11章の出来事を少し触れながら、この前後関係を少し聖書から見ていきたいと思うんですね。で今日のところに登場しますダビデですけれども、紀元前10世紀頃に活躍したイスラエル王国第2代目の王様でありました。でダビデは当時の国際情勢を大いに活用しまして、エドム、モアブ、アンモン、アラム、そしてペリシテとこのイスラエルを囲む諸外国をまあ平定して、イスラエルの名目上の国境を西は遠く中央シリアまで、そして東はユーフラテスまで拡大した人物でした。また地図を見ますと、北のカルメルっていうところからこの南のヨッパっていうこの海岸の線があるんですけども、商業のその地域ですけれども、そこをまあイスラエルの領土としまして、その戦利品また貢ぎ物でダビデ宮廷は大いに潤っていた時代だったようです。ですからこの時代ダビデが治めるイスラエルにおいて、自分たちの国の、まあ、イスラエルの民からですね、税金とか租税をこの徴収しなくても十分やっていけるほど豊かなものであったというふうに言われています。大変潤っていた時代です。でそれはともかくとしまして、そうした、まあ、非常にその裕福な時代、その栄光のダビデ王国が存続する中で、サムエル記の下の11章に出てくる、まあ、悲しい出来事がその最中にですね起こってしまったんですね。聖書をお持ちの方は11章の1節から5節を見ていただきたいと思います。聖書をお持ちでない方は私がゆっくり読みますので、どうぞそのままお聞きください。年が改まり王たちが出陣する時期になった。ダビデはヨアブとその指揮下に置いた自分の家臣、そしてイスラエルの全軍を送り出した。彼らはアンモン人を滅ぼしラバを包囲した。しかしダビデ自身はエルサレムにとどまっていた。ある日の夕暮れにダビデは御睡から起きて王宮の屋上を散歩していた。彼は屋上から一人の女が水を浴びているのを目に留めた。女は大層美しかった。ダビデは人をやって女のことを尋ねさせた。それはエリアムの娘バトシェバでヘト人ウリアの妻だということであった。ダビデは使いの者をやって彼女を召し入れ、彼女が彼のもとに来ると床を共にした。彼女は汚れから身を清めたところであった。女は家に帰ったが子を宿したのでダビデに使いを送り、子を宿しましたと知らせた。この一節、今お読みしました一節のところを見ますと、イスラエルのこの指揮官ヨアブ以下、イスラエルの全軍がですね、 アンモン人の首都ラバを攻めているさなかの出来事でした。もっと言うならば、この今お読みしませんでしたけれども、この11章の11節にですね、ウリオの言葉が紹介されているんですけども、神の箱もイスラエルもユダも仮小屋に宿りというふうに出てくるんですね。で、先週お話しましたけれども、神様がご臨在なさる契約の箱も、そのエルサレムから離れてですね、そのラバの方に行っていたんです。その契約の箱はラバのその戦いのど真ん中にありました。つまり神様もエルサレムを離れてそちらにおられた。ところがです、この11章の一節見ますと、そうした中でですね、しかしダビデ自身はエルサレムにとどまっていたというふうにあります。イスラエルの王様であるダビデはどうしていたかというと、その王宮にあって昼寝をむさぼり、そして夕暮れ時に昼寝でふやけた顔を涼しい屋上の風にさらすためにこの屋上に出た。そうしますと、ふと下を見ますと、一人の美しい女性がですね、水浴びをしていた。ダビデは彼女を王宮に召し入れて、そして床を共にしてしまった。そういうことが起こった。で、少し考えてみたいんですけれども、イスラエルの全軍が宿敵アンモン人と生死をかけた戦いを行っている最中の出来事でした。まさに一方ではイスラエル軍に光が差し込みかけていた時、もう片方ではイスラエルの都、そのエルサレムにおいてですね、その勝利の栄光が一瞬のうちに地に落ちてしまうような罪が国王ダビデによって、犯されてしまったわけであります。思い出していただきたいんですけども、ダビデは本当に勇敢な、若い時は一人でですね、ゴリアテと戦った本当に勇敢な、またイスラエル史上最も偉大な王様でした。今でもイスラエルの国旗にはですね、ダビデの星がこのマークになっているわけですね。それほどダビデは英雄でありました。今までのダビデだったらどうでしょうか。自ら全軍を率いて、それこそ先頭に立って指揮を取ったに違いない。でもこの時はですね、王様であるダビデはいるべき場所、またなすべきことをせずに、どこにいたかというと、一人エルサレムに残って、そして王宮で時を過ごしていた。そして昼寝から起きた頃はもう夕方であります。彼の心に油断が働いたんでしょうか。結局彼女と床を共にして、その結果彼女は子供を宿しました。でダビデはですね、これはまずいと思ったようですね。そしてどうしたかと言いますと、その罪をもみ消そうとして、戦いの前線にいた部下であるそのバテシバの夫ウリアをもう強引に呼び戻して、そしてその妻のもとへと帰らせようとしました。でそのために口実として前線の兵士の安否や、そして戦いの状況を問うためにウリアを一時帰還させたわけですね。11章の6節からのところにそれが出てきますね。時間の関係で詳しくお読みしませんけれども、後でこのあたりをお家に戻られて読んでいただけたらと思うんですけども、ここを読みますと、ウリアを一時帰還させ、そして戦いの様子の報告を受けた後、別にそれはこの時のダビデにとってはどうでもよかったんですけども、ダビデはウリアに対してですね、自分の家に帰って休むようにと言い渡すわけです。でところがウリアはどうしたかと言いますと、9節にありますように、彼は家に帰らなかった。部下と共にですね、野営して過ごしたんですね。でその理由が、先ほどもちょっと触れましたが、11章の11節にあります。神の箱も、つまり契約の臨在の箱ですね、神の箱もイスラエルもユダも仮小屋に宿り、私の主人指揮官ヨアブも主君の家臣たちも野営していますのに、私だけが家に帰って飲み食いしたり、妻と床を共にしたりできるでしょうか。あなたは確かに生きておられます。私はそのようなことはできません、というふうにこのウリアはですね、きっぱりと断るわけです。で結局ダビデの計画は失敗に終わりました。そして時間がありませんから、13節を見ますと、 その次の晩にですね、今度ダビデが考えたことは、このウリアにお酒をたくさん飲ませてですね、酔わせて、もう一度家に帰らせようとさせます。でもウリアはそれを拒むんですね。でダビデは困ったなと思ったんでしょう。それでもういろいろ考えたんでしょう。そして最後の手段に出ます。それは前線にいます指揮官ヨアブに命じて、このウリアを前線の中でも特に戦いの厳しいその戦いをしているところに送り込んで、ウリア一人を残してですね、兵は撤退させ、そしてウリアを戦死させる、そういう計画だったんですね。でそのことを書いた手紙をですね、当の殺害される予定のこのウリア本人に持たせて、指揮官ヨアブのもとに送り返したのがこのダビデだったんです。でこの結果、本当に巧妙に仕組まれたその計画の中でウリアの殺害計画は実行され、その無謀な作戦のためにですね、11章の17節を見ますと、ウリアだけではなくてダビデの家臣そして兵士からも戦死者たちが出たんだということが記録されています。でこの結果、まあ、ウリアは死んでいきます。そしてウリアの妻のバテシバは、まあ、ダビデの奥さんになっていくんですね。本当に最初は本当にちっちゃな油断だったかもしれません。でも次第次第に罪が膨らみ、広がりを持ち、そしてすごく複雑になって、さまざまな人たちを巻き込んでいった。罪に罪が重なれていきます。そして11章の26節最後のところを見ますと、ダビデのしたことは主の御心にかなわなかった、ダビデのしたことは主の御心にかなわなかったとはっきりと書かれているんですね。さて今日お読みしましたサムエル記下の第12章はこの出来事の続きの箇所です。12章の1節を見ますと、主語は主ですね、主はって書いてあります。主なる神様はそのしもべである預言者ナタンを通してダビデが成したことをまず分からせようとさせました。ナタンはダビデのところに来てですね、一つの物語をお話ししたんですね。それは貧しい男の本当に大切にしていた子羊を取り上げた豊かな男の物語であります。ダビデはこのナタンの話を聞きまして激怒したと12章の5節に出てきます。そして何て言ったかというと、主は生きておられると、そんなことをした男は死罪だと、こういうふうに言いました。で私たちもそうですけれども、本当に私たちは人の罪、人の過ちに対して敏感ですね。イエス様の言葉を使うならば、その本人もどこにあるのかわからないようなその目の中の塵を、私はもうはっきりと見えてですね、しかもこう取れるくらいはっきりと見える、そういうふうに言い張るのが私たちだとイエス様もおっしゃいました。でもここで神様が問題にしているのは、その人の罪ではなくてダビデ本人の罪でありました。私の罪であります。7節をご覧ください。ここにナタンの断罪の言葉が出てきます。その男はあなただ、主は生きておられる、そんなことをしたやつは死罪だと語った。そんなことをした男は、それはまさにあなた、ダビデ王様あなたですよと伝えたんです。さて9節の言葉を読みますと、ここでですね、ダビデの犯した罪の本質が暴き出されているように思うんですね。ナタンを通してダビデに伝えたこの神様の言葉を見ますと、ダビデの犯した罪を神様はこういうふうに理解しておられたということです。それはなぜ主の言葉を侮り私の意に背くことをしたのかというふうに言われました。神様がこの時問題にしたダビデの罪の本質っていうのは、それは主を侮る、 具体的に言うならば、主の言葉に対する侮りであります。なぜ主の言葉を侮り、私の意に背くことをしたのか。箴言の中に、予言がなければ神は欲しいままに振る舞う、御言葉がなければ私たちの心に、聖書の言葉の心の糧である聖書の言葉がなければ、私たちは本当に欲しいままに振る舞ってしまう、それが人間の姿だと箴言の中にあります。ある人が言いました。罪の正体は何なのか、そうした問題提起をした後でこんなことを語っていました。このダビデ物語は罪の正体についてはっきりと私たちに伝えています。すなわち、罪とは誘惑に勝つ強さがなかったとか、善をしようとする意志が弱かったからとか、知恵が足りなかったとか、そういうことではないんだ。そうではなくて、罪の正体というのは力不足や私たちの中にある力、意志、知恵をもう自由に用いて神様を侮ることなんだ。確かにこの時のダビデはですね、これでダメだった、これでダメだったと、これって最後本当にこのウリアを殺していったんですね。ですから、力がないとか意志がない、意志はもうはっきりしてました。知恵がない、そんなことは嘘です。そうした、むしろ力とか意志とか知恵を用いて神を侮ることだ。つまり、主に対する恐れ、具体的に言うならば、さまざまな理由をつけて主の言葉、聖書の言葉を御言葉として受け止めない私たちのずるさ、汚さという問題であります。で、これに対してダビデはどうしたでしょうか。13節をご覧ください。ダビデはナタンに言った。私は主に罪を犯しました、私は主に罪を犯しました、とこう言ったんです。もちろんウリアに対して罪を犯したし、バテシバに対しても罪を犯したわけです。ただバテシバに関してはですね、ちょっと彼女のこういろんなこうやり取りを見ますと、もしかしたら彼女もこのことを願ってたんじゃないかなと思う節がありますね。ちょっとおかしいところがありますけど、それは時間の関係で触れませんけれども、ダビデはですね、ナタンに対して私は主に罪を犯しました、とこう言ったんです。先ほども見ましたように、ダビデの罪は周りの人たちを巻き込みました。多くの人たちの人生を、生活をめちゃくちゃにしました。人を不幸にしました。ダビデは神様からいただいた、先ほどの言葉にもありましたけれども、神様がサウルに変えてダビデを王様の位につけたんですね。ですから、そのポジション、その役目を与えてくださったのは他でもない神様なんですね。そして、そのダビデの座っているポジションが重要であればあるほど、その責任の範囲が広ければ広いほど、その罪の影響の範囲も大きいわけであります。しかし、どうでしょうか。そのポジションに関わりなく、そのポジションをお与えになった神様は、ダビデを言い逃れのできないその神様の御前に引きずり出されて、そこで罪の告白へと導いていかれたわけであります。よくお話しするんですけども、神様を愛するってことは、そのお方の御言葉を愛することですね。ですから、神様愛してるって言いながら全然聖書を読まなかったら、これちょっと言ってることとやってることが違うかもしれない。神様を信じるっていうことは、具体的にそのお方の言葉を信じる、その言葉を信頼するっていうことです。松本さん、明日夕方5時に、じゃあ呼べる館の前で会いましょう。私はその人の言葉を信じますので、夕方の5時になったらそこに行きますね。その人を信じるっていうことは、その人の言葉を信じることであります。聖書を読みますと、その神様が私たちに真剣になって私たちに願っておられることがあります。聖書を読みますと、神様が本当に真剣になってですね、私たちの幸いを考えて、このことをしてはほしくない、このことをしちゃいかないということを語っている言葉がありますね。 時々神様の御心がわからないって言われる方もあります。でもよく考えてみますと、もしかしたら神様の御心が分かりたくないって言ってるのかもしれません。もう神様の御心分かってるんです。あとはやるかやらないかだけ。あるいはそういう人に限って聖書を読むとそのことが示されますから、聖書を開こうとしない。聖書を読まなければ分かるはずはありません。自分がどう思うか、そのことを考える前に神様がどうお考えになるかを求めることが、私たち神の子の正しい姿、責任であります。私たちがしたいこともありますけども、神様がさせたいことがあるんです。話を元に戻しますけども、神様を愛するっていうことは、そのお方の御言葉を愛することですね。聖書の言葉に親しむっていうことです。私たちに当てはめるならば、神様を信じるっていうことは、聖書の中にたくさんの約束があります。その御言葉の約束を信頼することであります。そして祈りつつ聖書を読んでいきますと、私たちのためにイエス様をくださるほどに私を愛しておられるお方が真剣になって私たちに願っておられることがある。つまり神様の方から私に向かってこの投げてくださっているボールがある。そしてそのボールがですね、もしかしたらまだ皆さんの手元に残っているかもしれない。神様はその投げかけた御言葉のボールに対して皆さんの応答を待っておられるかもしれない。でも私たちはそのボールはちょっと置いときまして、私が願うことを一生懸命神様に願って、そして祈りが答えられないと言っているのではないでしょうか。神様はそうではなくて、ちょっと待って、順番があるんだからと言って、そして私があなたにすでに投げているそのボールがあるでしょう、そのことに対してあなたはどういうふうに私に投げ返してきますか。まず解決しなければならない、神様が私にすでにくださっている、このように一歩前に出るようにと導いておられる、そのことに対する私たちの責任を抜きにして、私たちが一方的に求めてもですね、信仰生活は次に進みません。私たちがなすことはですね、神様からもしボールが投げられていたら、そのボールをどういうふうに私たちは責任を持って受け止めて、そのボールに応えていくか。でそれをしていく中で私たちの信仰生活は成長していきます。でそれがなければずっとそこにとどまりますね。私たちは、私は自分を見るとですね、本当に自分はなんでこうやって自分に甘く人に厳しいんだろうかと思います。聖書の答えは、神様を知らないからだ、神様に対する恐れがないからだ、それが聖書の答えです。サムエル記に戻りますけれども、ダビデの悔い改めの告白に対して神様はどうに答えてくださったでしょうか。13節の後半のナタンの言葉に出てきますね。ナタンはダビデに言った。その主があなたの罪を取り除かれる、あなたは死の罰を免れるとあります。私はこの箇所を読みながらですね、先ほど朗読したヨハネの第一の手紙の一章の8節9節の御言葉を思い出しました。自分に罪がないというなら自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許しあらゆる不義から私たちを清めてくださいます。私たちは日曜日の礼拝に来てですね、そして四式の長老のリードの中で罪の告白の祈りをしますね。そしてその後それぞれがもう一度神様の前に自分の罪を告白する黙祷の時間を持って、そしてそれが終わったところでですね、許しの宣言というのがあります。まさにそのことがここで起こったわけですね。私たちが自分の罪を公に言い表すならば、神は真実で正しい方だから、その罪を許しあらゆる不義から私たちを清めてくださる。 罪は一生懸命もみ消そうとしてもですね、消えないっていうんですよね。どうやって消したらいいか、この罪を犯した後の悶々とした気持ちをどうやって処理したらいいか、それは神様から許しをいただかないと罪は消えないということです。告白して、そして許しをいただかなければ罪は消えないということですね。ウリアの命を消すことはできたかもしれませんけれども、そのことによってダビデの心に罪は消えませんでした。今日はこの説教のアウトラインにですね、いくつかの聖句を印刷していただきました。悔い改めに関する御言葉ですね。イエス様の実の弟ヤコブはですね、こんなことを言いました。だから主に癒していただくために、罪を犯すと心にダメージを受けますね。私たちの良心にダメージを受けます。ですから主に癒していただくために罪を告白し合い、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは大きな力があり効果をもたらしますとあります。またローマの信徒への手紙5章の8節にこんな御言葉がありました。私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことによって神は私たちに対する愛を示されましたとあります。十字架による神の許しの愛のゆえに、ダビデもそして私たちも許されるんですね。私は悪人の死を喜ぶだろうかと主なる神は言われる。彼がその道から立ち返ることによって生きることを喜ばないであろうか。私は誰の死をも喜ばない。お前たちは立ち返って生きよう、預言者エゼキエルも語ったことであります。神様がナタンをダビデに使わせたのはですね、ダビデをとっちめるためではありませんでした。お気を据えるためでもなかった。そうではなくて、本当にダビデを愛していたので、ダビデの主はこのようにして私たちの罪を取り除いてくださるということを本当に私たち今朝もう一度覚えたいと思うんですね。でダビデはこの彼の生涯の中においてものすごく大きな出来事だったわけですけども、その時の思い、自分が罪を犯してしまって本当にその罪を示された後の重いその気持ちですね、そして告白していったこと、そして神様からこのもう一度平安をいただいた、その時のことをですね、詩編の51編に書いてるんですね。これはまたぜひお家に戻られて読んでいただきたいと思うんですね。詩編の51編です。でこのあとダビデの生涯は多くの課題を持ちました、はらみました。王様というその地位を神様はダビデから取りませんでしたね。ですから社会的には同じポジションにダビデはずっと居続けたわけですけれども、しかしこのあと彼にとってこれがピークでしたね。このあと彼は本当に下り坂です。家庭も混乱しました。来週見ますけども、そして国も混乱しました。ある意味で人間的な見方をするならば、ここまでがダビデのピークです。でその後はもう本当に下り坂です。このあと聖書に記されているダビデの生涯を見ていくならば、この姦淫と殺人の罪を犯した後、彼自身は残りの生涯を自分が蒔いた罪の実の刈り取りを求められていきました。しかし本当に幸いなことに、そうした出来事の中でもですね、神様は慈しみ深く、そして最後の最後までダビデを守り、そして最終的にダビデの死にあたる 罪をですね、キリストの十字架の死によって許してくださって、そして永遠の滅びから救い出してくださったんですね。そしてさまざまな困難がありましたけれども、また自分の蒔いた罪の実の刈り取りをしていきましたけれども、逆に主との交わりというのは彼はどんどん深められていったことだと思います。今私たちはこの受難節の歩みの中にある私たちですけれども、本当に聖なる神様の前にですね、今示されているものがあったら 何か私たちに神様投げているかもしれない。そのボールがあったらですね、それを真剣に受け止めて、それを神様に投げ返していきたい。今皆さんの中に本当に告白しなければいけない罪、あるいは悪い習慣、そうしたものがあったら、私たちは本当にダビデのように悔い改めて、それを捨て、キリストにある新しい歩みをですね、選択していきたいと思います。それを持ちながら信仰生活の成長というのはありません。まずそれを神様の前に持ち出して、罪許していただいて、そしてそれから次につなげていくわけであります。そのような意味で、今日のこの日曜日の日をですね、私たちの信仰のリバイバルの日として、 再出発の日として、今日の恵みをですね、もう一度受け取り直していきたいと思います。お祈りをいたします。